健康豆知識、富山科学の提供でお送りします。今週も北陸大学薬学部教授中川照明先生にお話を伺ってまいります。先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今月7月のテーマはビタミンについて考えてみようです。先週はビタミン欠乏症についてお話を伺いました。はい、過去に5大ビタミン欠乏症があって、まあ、いろいろと ね、大きな病気もありましたけれども、はい、5種類の、欠乏症についてお話を伺いましたが、はい、今週は潜在性ビタミン欠乏症とはと題してお話を伺います。はい、この潜在性ビタミン欠乏症というのは一体どんな病気なんですか？
やっぱりこれは臨床的にですね、まあ、ビタミン欠乏症というのは、まあ、最近では先進国では稀にしか見られなくなったんですよね。
はい、
ところが、まあ、ダイエットとかあるいは外食というのがかなりその続きますとですね、どうしてもビタミンが足りなくなってきてるんですよね。
うん、
今の現代人ですね。
はい、
でまたタバコとかお酒とかストレスとか、まあ、スポーツなんかやるとですね、抗酸化ビタミンというのが体内需要が高まってですね、で、このようにそのビタミンの摂取不足が続いて、体内需要が多くなるとですね、いろんな影響が出てくるんですよね。
はい。
例えばビタミン B1 の体内貯蔵量が減少しますと、エネルギーを十分に得れることができなくなってですね、だるいとか、疲労疲れやすいとか、動悸がしたりですね、息切れとか、あるいは食欲がないとかですね、そういう不定愁訴と言われる病気になるんですよね。
うん、
で、女子学生の過半数が、まあ、潜在性ビタミン B1 欠乏症と言われてるんですよね。で、見た目は健康でもですね、健康な人の約 15% にビタミン C、実は欠乏症、潜在性のビタミン C が足りないということを言われてるんですよね。
そうなんですか。結構最近ね、ビタミン剤もたくさん出てますし、まあ、私も時々ね、このビタミン剤というのは利用しているんですけれども、はい、このサプリメントっていうのは薬ではないんですか？
そうですね、私たち、まあ、食品よりも医薬品の、まあ、質の高いものと考えるはいますよね。
そうですね。
で、ビタミン B が含んでいる、まあ、コンビニの店頭に増えてきたのはですね、まあ、規制緩和による結果と言えますよね。ですから、その、まあ、ビタミン C1 グラムと食品のビタミン C1 グラムっていうのは作用全く同じなんですよね。
うん、
ですから、まあ、医薬品と混合しやすいんですよね。
うん、
で、中には、医薬部外品っていうのがあるんですよね。
はい、
で、医薬品っていうのは、まあ、病気の症状とか、あるいは治療に用いるんですけど、医薬部外品っていうのはですね、病気の予防なんかに用いられるんですよね。しかも、まあ、薬局以外でも買うことが、まあ、コンビニでも買えますよね。
そうですね。
ただ、成分とかが、顔料が同じであればですね、効能効果は違わないと言えますよね。
あ、そうなんですか。はい、はい、じゃあどれで取ってもまあ別にいいと。
そうですね。
いうことなんですね。
はい、
あとビタミン剤には錠剤ですとかドリンクタイプですとか、はい、まあ、様々な種類がありますけれども、はい、違いはあるんですか？
そうですね、例えばビタミン E のサプリメントはですね、植物の種から取った天然型というのとですね、
はい、
あとビタミン E でも化学的に合成したものの合成型があるんですよね。
はい、
合成型の場合は効力とか吸収力ではですね、天然型によりは劣るんですよね。ところが天然型を2個摂取する代わりにですね、はい、合成型を3個取ればですね、効力ほとんど同じなんですよね。で、値段もですね、実は合成型3個の方が安いという、だから一概に合成型が悪いとは言えないんですよね。
あ、なるほど。
ちょっと多めに取れば同じ効果が出るということもあるんですよね。
うん、
で、ビタミン B1 製剤の錠剤とドリンクというのはまたありますよね。それが、まあ、ドリンク剤というのは早く吸収されて即効性はあるんですけど、その長く血中の中に存在するのは錠剤の方がいいということなんですよね。
はい、
だどっちがその剤系はいいというのはないんですよね。
じゃ、その自分の症状ですとか、その日の気分によってだったり
そうですね、
するんですかね。はい、錠剤の方がいい場合もあればドリンク剤の方が即効性がっていい場合もあると。
そうですね。
はい、健康な方でも一定量のビタミンを摂取することがもちろん必要だと思うんですけれども、はい、特にビタミンを取った方がいいという人はどんな人なんでしょうか？
そうですね、やっぱり貧血っていうのがですね、
これは
思春期以降の女性に多い病気なんですよね。はい、まあ、女性は5人に1人が鉄欠乏性貧血、まあ、鉄分が不足していると言われてますよね。で、鉄欠乏性貧血の改善するためには鉄だけじゃなくてですね、ビタミン C の実は摂取が必要なんですよね。
はい、
腸管からの吸収が良くなるんですよね。だからビタミン C と一緒に鉄剤を飲むと非常に効率がいいんですよね。
はい、
で、外食が続くような場合はですね、食後にサプリメントで補充するといいんですよね。
うん、
実は外食なんかなかなかビタミンがちょっと不足してるんですよね。
はい、
で、前に先々週ですか、その、いろんな病気の中で悪性貧血ってお話しましたけど、
はい、
これはまあ、ヘモグロビン量が足りているのに、赤血球の数が足りない貧血なんですよね。
はい、
このタイプの貧血の場合ですね、ビタミン B12 とか、あるいは葉酸というものが 欠乏しているというのが原因だったんですよね。うん、でビタミン B12 というのは植物性食品にはほとんど含まれてないんですね。
はい、
ところが葉酸というのはグリーンアスパラガスとかほうれん草なんかにもたくさん含まれてるんですよね。うん、だから菜食に偏っても肉食に偏っても悪性貧血っていうのは起こる可能性があると言われてますよね。
はい、バランスのいい食事が大切になってくるんですね。はい、そしてよくタバコを吸ってる人はビタミン不足になりやすいなんて ね言いますけれども、
はい、これは実はタバコを1本吸うごとにビタミン C が 25mg 減少しているってことになるんですよね。はい、でもこれはタバコの煙の中に含まれる活性酸素とかあるいはフリーラジカルを消去するためにですね、その喫煙者のですね、体内にはですね、多量の抗酸化ビタミンっていうのが使われてしまうんですよね。
はい、
タバコ吸う人と吸わない人のですね、ベータカロチンの効果を調べたところですね、タバコ吸う人は1日 20mg のベータカロチンを4週間続けて飲んだところですね、タバコの、多い、タバコの喫煙者に多いですね、コキペンタンっていうものの排出量がですね、非喫煙者のレベルまで下がったっていうんですよね。
はい、
ですからまあ、そのカロチンっていうのがまあ、逆にその取れば、その肺がんになる率は低くなると。だから、喫煙者はですね、できるだけカロチンを取るように、ベータカロチンですね、
はい、
人参とかですね、そういうのを取るといいかなという感じしますね。
はい、積極的にね、取ることが健康への、はい、秘訣、大切になるということですね。はい。はい、今日は潜在性ビタミン欠乏症とはと題してお話を伺いました。お話は北陸大学薬学部教授中川照明先生でした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
さてこのコーナー健康豆知識はポッドキャストでお聞きいただけます。 FM 富山のホームページのトップページの左上のバナーをクリックしてお聞きください。健康豆知識、富山科学の提供でお送りしました。